業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
皆さんこんにちは、日本認知症資産相談士協会の赤尾はじめと申します。本日もよろしくお願いいたします。
はい、インタビュアーの高田と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。前回不動産鑑定士の久保先生をお迎えして具体的な事例を交えて、いろいろ解説をいただきましたが、本日もゲストをお迎えしております。ご紹介させていただきます。株式会社コーエステート代表取締役の高田裕二さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと今日初めて、入っていただくということで、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。はい。株式会社コーエステート代表取締役の高田と申します。弊社の京都市南区というところで不動産業全般を取り扱っております。前職は大手、不動産仲介業に勤めておりまして、そこからのブレーンを活用しながら、今お仕事をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では早速赤尾さん、ちょっとご質問しながら対談形式で進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。高田さん、本日はご参加いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
では、高田さんと私は、不動産のことで一緒に、お仕事させていただいておりまして、私は結構相続絡みの不動産をお客様からお預かりしたり、ご相談いただいしたり しておりまして、まあそういった中で、すごくちょっとこう大変な、問題を抱えたような不動産の解決を高田さんと一緒に、進めて売買のお手伝いをしたりしております。で、今日はそういった中からですね、最近、取り組んだ、すごくまあ面白い、ちょっと興味深いような案件がありましたので、その話を高田社長と一緒に、皆様にお伝えできたらいいかなというふうに思っております。で、私の方がですね、すごく興味を持った案件というのがありまして、最近ですね、知り合いの弁護士さんから、非常にちょっと困っているお客さんがおられるということで、そのお客さんが、ご実家の権利を4分の1だけ、しかも相続が登記できない状態でお持ちだったというご相談からですね、買い取りできないかというお話を進めさせていただきました。で、その4分の1の権利の買い取りを進めさせていただいて、で、最終的には現在販売をして、決着がついたんですけども、それを高田さんに、手伝っていただきましたので、その話を、今日は特に、注力してお話したいというふうに思っております。どういった案件かっていう説明をする前にですね、高田さんの方から今回のこの、4分の1の、相続の案件ですね、について、取り組んでいただいてご感想を先に聞いてみようかなと思うんですけども、取り組んでいただいていかがでしたでしょうか。
はい。まず感想としましては、現時点ではもう無事に決着がついたので一安心というところなんですけれども、途中4分の1ずつを、持ち分を買っていくという売買の方法になりますので、4分の1以外の方の持ち分が取得できなかった場合のリスクを考えながら、常に動いておりました。で、そうですね。今回は弁護士の先生も、介入していただいて、舵を切って、進めていただいたので、最低限の安心感はありましたけれども、今回のケース以外では、持ち分を全部取得できなかったパターンというのもありますので、そういう意味では、非常にうまくいったケースで、良かったなと思っております。
ありがとうございます。そうですね。この案件、具体的にちょっとご説明させていただきますと、そもそも、相続の登記もできてないような権利を変えるのかっていうことからスタートしたんですけども、そちらに関しましては、代位登記という方法を弁護士さんの方が裁判所の方と連携して進めていただきまして、法定相続人割合の権利でしたら、複数人おられる相続人さんの中の一人の申し立てでできますよということがきっかけでした。で、福岡にあるマンションだったんですけども、そのマンションの権利、まずは4分の1、取得できまして、残りを、 を、お持ちの方に声かけていくときにですね、まあ、高田さんがおっしゃっていただいたように、同意がなければ取得できないんじゃないかなっていう壁が、こういった共有名義の買い取りの場合は出てきたんですけども、まあ、ちょっと憲法が変わって、法律が変わって、取得しやすくなったんじゃないかなっていうところから、積極的に取り組もうということで、高田さんと一緒に、進めさせていただいたのが、まあ、非常に大きな、部分だったかなというふうに思ってます。で、これ、小田さん、あれですよね。まあ、福岡に行ったりとかしながら、まあ、買い取りができなかった時には、まあ、万が一はちょっと裁判申し立てに行こうかっていう話もなったかなと思うんですけども、やっぱりまあ、こういった事案っていうのは、不動産業界の中でも、どうなんですかね。ちょっと多かったりはするんですかね。
はい、そうですね。こういう持ち分の売買というのは、一般的な不動産業者はあまり取り扱っておらず、そういういわゆる立ち退き交渉ですとか、そういうのを得意にした専門の不動産業者が、今まではずっと行っている業務になります。ただ、まあ、今回のその法改正といいますか、今回のケースまで私も正直知らなかったんですけれども、このような方法を用いて、法的に解決をしていけるということであれば、今まで専門的になっていた分野ではありますけれども、様々な不動産業者さんが介入できる、まあ、チャンスといえばチャンスなのかなとも感じております。
ありがとうございます。そうですね。高田さんにも持ちかけたときにも、まあ、やっぱり法律が変わったんで、まあ、儲からないは別として、面白い取り組みなんでやりましょうという声かけに、高田さんも賛同いただいて、進められたので、それも一つ、すごく、良かったら嬉しかったなって思うような点だったかなと思ってます。で、まあ、進めていく中で、まあ、やっぱりキーマンになるのが、残り、の共有名義をお持ちの方、の、まあ、心情と言いますか、心境の変化が結構あったりとかして、そこら辺もだいぶちょっと二人で苦労したなと思ったんですけども、やっぱり、経験した中で、まあ、この不動産の取り扱いでですね、なんか気をつけといた方が良かったかなって思われる点とかでございましたか？
はい。まあ、気をつけた方がいい点としましては、まあ、今回は、皆さんが持ち分の売却に応じてはくれた形ではありますけれども、先ほどもちょっとお話をしましたけれども、違う不動産業者さんに売却をされる。これが一番のリスクになってきますので、まあ、不動産業者以外でも個人の方に売却される場合でもそうですけれども、まあ、ここは、十分気をつけながら、あまりにもその不当な金額を提示、こちらがしないような形で、双方納得できる金額を、提示していく。まあ、これが気をつけるべきポイントかなというのは感じました。
ありがとうございます。金額の根拠もまあこだわって提示できたかなと思うんですけども、今回の金額提示に関しましては、不動産鑑定士さんの方に鑑定評価書というのを作成いただいて、それをもとにですね、お客様に提示したところ、すごくすんなりいったかなと思いました。で、まあ、前回ちょっと出演いただいた久保不動産鑑定士さんにお願いしたんですけども、小田さんどうですかね？不動産鑑定書を作成してお客様に金額提示であったり金額交渉するってことは不動産通常の場合あるんでしょうか？
はい。まず一般的には不動産鑑定士さんに依頼することはありません。不動産会社の方で査定書というのを作成する形になりますので、いわゆる根拠に弱い査定書にはなってきます。で、今回、先ほどの久保先生の、不動産鑑定書があったことにより、他の共有の、所有者さんも、納得しやすい環境といいますか状況になったんではなかろうかと思います。
ありがとうございます。お客様にも、まあ、不動産鑑定士の説明からは必要だったんですけども、一般的にあまり知られてる資格ではなかったんですが、まあ、資格業としてはかなり文系三大資格って言われるほど、まあ、大きい資格ではあるということを納得いただいて、金額の方も納得いただけたかなというふうには思いました。あともう一つはやっぱり弁護士さんと一緒に対応していけたっていうのも非常に強かったんじゃないかなというふうには思いまして、まあ、弁護士さんとタイアップして不動産の売買をしていったっていうのが今回のケースもう一つあるかなと思います。こういったのもどうですかね？不動産営業の中で弁護士さんとタイアップすることが、まあ結構頻繁にあるのか、あとはまあした時に、まあ、まあそれとは違うような営業とはどういった違いをちょっと感じたとかってございますでしたでしょうか？
はい。 まあ、私の普段の業務としましては、特段弁護士さんですとか、そういう、鑑定士さんが介入することはない業務のやり方になっております。ですんで、ごめんなさい、質問、ちょっと再度よろしいですかね。
そうですね。まあ、弁護士さんと一緒に普段、営業することがあるのかどうかと、で、
はい。
まあ、知ったときに、まあ、ご感想として、普段の営業とどんな違いがあったかな、っていうのをちょっと教えていただければなと思い
ね、
ます。
はい。一般的に不動産売買で、トラブルが発生した際は、弁護士の先生に依頼をするケースもあるんですけれども、通常の売買であれば、弁護士さんに、依頼をすることはございません。まあ、今回のケースで、非常に参考になったなと思いますし、まあ、不動産業者は、まあ、弊社もしかりですけれども、すべてを取りまとめる仕事だと思っております。その中で専門職の方に登場していただいて、それを、なんて言うんでしょうね。こちら側でコントロールしながら進めていく。まあ、こういう協力の仕方で今回は進められたので、非常に良かったかなと感じてます。
ありがとうございます。そうですね。まあ、非常に、まあ、事業との連携をしていくっていうのも、まあ、今後、また積極的にやっていきたいなというふうには思ったんですけども、小田さんが言っていただいたような内容と、あとは、まあ、先生方のお仕事を作るっていうのも一つ、まあ、協会としての課題でもありますので、まあ、不動産会社の方と、事業の方の連携で、これからもちょっと営業を広めていけたらいいかなというふうには思っておりました。ありがとうございます。ちょっと今日は、すいません。たくさん話させていただいた中で時間来てしまいましたので、記者のお時間いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日は短い時間でしたが、ご参加いただきましてありがとうございました。まあ、様々な具体的な事案と経験と苦労話となかなか聞けない貴重なエピソードを伺いましたので、またぜひ機会がありましたらご参加いただければと思います。幸田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もありがとうございます。
ありがとうございました。